リスナーの皆さん、こんばんは。下鴨セブン、不大生7人による〇〇の話の時間となりました。この番組は、第3金曜日19時から、不大杉岡ゼミ生が、京都の大学や地域のホットな話題を発信していきます。第5回目のパーソナリティは、浮田直樹です。よろしくお願いいたします。この番組は、文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りします。
塚田達也です。よろしくお願いします。
では早速、今どのような活動を行っているのか聞きたいのですが。
はい、最近行ったのは、先生の勧めもあって、京都府にあるコミュニティラジオ局6局に調査を行い、そこで目的の違いだったり、経営形態の違いだったりを発見しました。
ではなぜこのような活動をしようと思ったのですか。きっかけを教えてください。
僕たちは1期生で先輩がいなくて右も左もわからない状態だったので、とりあえずコミュニティメディアに触れてみようということで、先生の勧めもあって10月の27と28日に新潟で開催されたくびきのメディフェスっていうのに参加して、さまざまなメディア活動に触れることで興味を持ったことがきっかけです。
わかりました。6局のラジオを回ってみて、それぞれどのような良さがありましたか。
はい、三条ラジオカフェさんでは誰でも好きなものを放送するということができてすごくいいと思いました。 FM 単語さんでは企業や個人合わせて140件の方から寄付をもらっているという、すごく応援されている局でした。 FM 福知山さんでは建物自体がすごく大きくて設備も整っている局でした。 FM 綾部さんでは地域密着型の放送を行っていまして、地域の問題解決をラジオで行っている局でした。リビング FM さんではリスナーをすごく大事にされていて、リビング FM さん主催のリスナーの懇親会などを行っている局でした。また FM 宇治さんでは災害時の対応や災害時のどのような取材をするかっていう、そういう訓練がすごく徹底されている局でした。
なるほど、それぞれ異なった良さがあるんですね。では逆反対に、調査をしていく中でどのような課題などを発見いたしましたか。
はい、災害時の各局の対応の違い、それとに関して、受信できないエリアがあるということ、あと外国語放送されていないところが多いということを発見しました。
なるほど、災害時の対応とおっしゃっていましたが、具体的にどのような違いがありますか。
はい、災害時の対応に関しましては FM 宇治さんがすごく徹底されていまして、去年、宇治さんでは、災害を経験していることもあり、災害時に備えての機材のバックアップがすごく整っていました。また取材に関する人材育成がものすごく徹底されていて、一人で取材したものを一人で全部放送するという、どういう状況でも放送ができるという形になっていました。
なるほど、ラジオはどこでも聞けるものだと私は思っていましたが、ラジオの届かない地域があるとおっしゃっていましたが、その理由は何ですか。
FM 京丹後さんの場合なんですけど、山が多いっていう地形上の問題と、送信所を作るお金がないっていう金銭面の問題がありました。
なるほど、外国語で放送されてないとおっしゃってましたが、そうされないとどのようなことが起こりうると考えられますか。
はい、京都府には約5万人外国人の方が住んでいらして、そこで外国語放送されないと情報が伝わらなくなり、困る人が出てくるんじゃないかと思いました。
ラジオ局にも多くの課題があるんですね。ではこれらの課題解決に必要なことは何だと思いますか。
災害時の対応の差は意識の差だと思います。災害を経験している地域としてない地域でがあるので、6局でコミュニケーションを取ってそれぞれが助け合うことが必要だと思います。で、電波が届かない地域という問題なんですけど、国からお金を出してもらったり地域の人に寄付を募ったりしてお金を集めて送信所を作るっていうことが、電波の届く範囲を広げればいいなと思います。
はい、外国語放送に関してはやっぱり緊急時には必要になってくると思うので、その緊急用のテープを用意するのはもちろんなんですけど、パーソナリティの方にも普段から外国語放送を放送していってもらいたいなと思います。
わかりました、ありがとうございます。では最後に、これからどのような活動に取り組んでいこうと考えてますか。
はい、 こちら私たちのゼミではこちらの三条ラジオカフェさんでも、ラジオを放送したりとか、京都新聞さんの方で記事を書かせてもらったりとか、結構そういう、メディアに関する活動をしている学生が多かったり、大学の近くの地域の方とのコミュニケーションが深く取れている学生が多いので、コミュニティメディアを通してそういう地域の方との交流を深めたり、地域の課題を解決していけるような、活動ができたらいいなと思っています。
ありがとうございます。以上、このコーナーは京都の大学や地域のホットな話題をお伝えしました。今回のゲスト、龍谷大学松浦ゼミの皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では後半に行く前にここで音楽をお聴きいただきましょう。今日の曲は龍谷大学松浦ゼミの中島さんのお気に入りの曲で、ミスターチルドレンのエソラです。ではどうぞ。この番組は下鴨セブンが京都の大学や地域のホットな話題をお送りしています。後半は〇〇な話のコーナーです。このコーナーは下鴨セブンが最近あった出来事についてトークを話していきます。ここからは私浮田と吉岡橋本のゼミ生3人でお伝えいたします。今回のテーマは制作フォーラムです。今日は杉岡ゼミが先日3日間京都ナビ市に滞在して、全国制作フォーラムというものに出場した時の話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
制作フォーラムで何か印象に残った出来事はございましたか？
そうですね、前日はみんな徹夜で本当に必死でした。パワーポイントができたのも当日の朝7時でしたし、朝方4時5時頃はみんな眠いって言葉を言ったらあかんって言い合ったりしてましたしね。ですが出来上がった時はすごい達成感でいっぱいでしたし、前よりもチームワークが良くなったなっていう風に思いました。
そうですね、もう一言で言うと眠たいでしたもんね。
そうですね。
吉岡くんは何か？
そうですね、ちょうどこの制作フォーラムに向けて活動し始めたのが12月だったんですけど、僕たち杉岡ゼミは全員3回生なので、就職活動もちょうど始まる時期と重なっていたので、すごい忙しい時期だったんですけど、全員がその空いてる時間を見つけて集まりながらやって、大変でしたけど最後優秀賞を取れて、嬉しかったですし、すごい自分たちも成長できたんじゃないかなと思いますね。
確かにそうですね。
浮田さんは何かあったんですか？
やっぱり僕が一番印象に残っているのは、みんなが徹夜している中でゼミ長の藤井くんが居眠りをしてて、なおかつちょっと背筋がゾワゾワっとするような寝言を言ってたのが一番印象に残りましたね。でもその藤井くんがいいプレゼンをしてくれたおかげで見事優秀賞を取れたんじゃないのかなと感じました。他に吉岡くん、橋本さん何かありますか？
そうですね、本当に藤井くんのプレゼンすごい上手だったなと思うんですけど、やっぱり他のチームでもすごいプレゼン上手い方がいたので、それを勉強して僕たちも何か吸収して次につなげれたらいいんじゃないかなというふうには感じましたね。
橋本さんは？
そうですね、事前に京都鍋市の商工会様とか観光協会様とかたくさんお話を聞かせていただきましたので、皆さんの協力があってこそだったかなというふうに思ってます。
そうですね、周りの人に助け合いながら取れた優秀賞だと僕も思います。次回の放送は下鴨セブン特別編ということで、3月29日金曜日の19時からです。スタジオを飛び出し NPO 法人グローカル人材開発センター設立記念シンポジウムでの出張収録の模様をお届けいたします。どうぞお楽しみに。この番組は文部科学省大学間連携共同教育推進事業の一環としてお送りいたしました。ありがとうございます。